まあ、私たちは何と何をしているのかとはあまり大切ではないなのではないでしょうか。どなたかをしているのかは大切です。イエス・キリストについていろんなことをしていてもあんまり役に立たないなのではないでしょうか。もしイエス・キリストご自身を知らなければ、まあ、このイエス様を知るようになった一人のおじいちゃんのこと、まあ昨日でしたかね、昔のこと整理しながら出てきた文章なんですけども、高知、四国の高知商会の、まあずっと学校の先生として働いた川村喜之助兄弟は、まあ87歳で召されたんです。そして87歳でからは、まあちょっと、ミニ証しをしてくださいました。学生の時、私ははっきりと創造主の存在を知り、心の目ではっきりと神様を見たのです。真理を見つけた。真理を見つけた。と叫び踊りながら感謝した。友達を捕まえては証をせずにいられませんでした。うんぬんと。それから、まあ、自分の知り合いの人々に、主なる神を大事に生きていてくださいよ。自分の子供に、聖書に親しみなさい。孫に聖書を読みなさい。そしてひ孫に何も言わないで、ただ、おさの子は天国だ。まあ、主を中心とするお交わりを感謝します。まあ、そういう、まあ、ミニ証だったのです。結局、イエス様を知るようになったのは、もう最高だよ。と彼は心から言えたのです。イエス様とは一体どういうお方なのでしょうか。イエス様の一つの誰でも分かれる証とは、私は光として世に来ました。私を信ずる者が誰でも闇の中に留まることのないためです。すごい啓示です。私は光です。私を信ずる者が誰でも闇の中に留まることのないため。すなわちイエス・キリストとは、いわゆる宗教家ではなく、光そのものです。昨日も今日もいつまでもイエス様は光そのものです。愛の光、平和の光、希望の光そのものです。イエス様を光として知るようになる者は、誰でもその人の人生の中で全てのものが新しくなります。今日の多くの人々は暗闇の中に生きています。何のために存在しなくちゃいけないの。自分の人生の内容を捕まえていないし、どうしてそんなに苦労しなくちゃいけないなのでしょうか。死んだらどこに行くのかでさえもわからない人々はいっぱいいるなのではないでしょうか。イエス様の御言葉の光を通して、私たちが本当はどのようなものであるかを認識することができます。神の判断は確かに厳しい。すなわち義人は正しい人はいません。一人もいない。善を行う人はいません。それだけではなく、ロマ書14章23節に、信仰から出ていないことは皆罪です。イエス様とつながっていなければ、すべて的外れです。役に立たないものです。光に照らされることを拒まない人、そして過ちを犯す者として、まあ、この光であるイエス様の身元に来る者は拒まれません。受け入れられます。救われます。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょうかと、パウロはコリントに 住んでいる兄弟姉妹に書き送ったのです。本当に私は誠の光であろうと言えたのはイエス様しかない。我々人間は光ではない、闇です。我々の内側には暗さと不純と横島と偽善があります。だから多くの人は光であるイエス様のもとに来ようとしない、関係持ちたくない、嫌ですと。イエス様が来られた時、ちょっとイエス様は次のように言わざるを得なかったのです。私が光としてこの世に来たのに、人々は光よりも闇を愛した。もっと愚かなものがあるでしょうか。光よりも闇を愛する人はもうちょっとかわいそうすぎるなのではないでしょうか。けども当時の多くの人々はこの態度を取ったのです。イエス様は、私は光です、私のもとに来なさい。光のもとに行きたくない人は自分のわがまま過ちを隠すものであり、正直になりたくない思いの現れです。すなわち不幸への道です。人間にとって最も必要なのは光に照らされることです。そこによって罪の許しを得ることです。光であるイエス様との交わりを持つことこそが最も大切なのではないでしょうか。ですからイエス様を信ずることとは、イエス様の言葉を借ることではない。イエス様を信ずることとは、取りも直さず光に来ることです。イエス様の身元に来ることです。そしてイエス様の身元に来るものは間違いなく受け入れられ、その債務、過ち、わがままは許されます。イエス様の一人の弟子、まあ彼だけ殉教者の死を遂げなかったんです。ヨハネという男は、おそらく100歳以上になったとき、次のようなことを書いたのです。もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。本当の満足の秘訣は、結局暗闇から脱出して光であるイエス様の身元に行くことです。すなわちイエス様はすべてを新しくしてくださいます。ですから聖書の呼びかけ、イエス様の呼びかけとは本当に素晴らしいものです。闇の中を歩かなくてもいいよ。何も隠さなくてもいいよ。おいで、私のところに来なさい。光である私に従う者は決して闇の中を歩むことがない、命の光を持つのです。まあ命の光とはもちろんイエス様ご自身です。パウロはエペソにいるイエス様に出会った人々に次のように確証したのです。五章の八節、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主によって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。あなた方は光となったから、だから OK なのではない。あなた方は主にあってのみ光である。すなわち光であるイエス様から離れると、自分勝手な生活をすると、自分の知恵や力に頼ると、一遍にダメになります。光であるイエス様とつながっているときのみ、私たちは光である とイエス様ははっきり言われたのです。私から離れたらあなた方は何にもすることができません。あなた方そのものは暗闇です。光である私に頼ると、おまけく、まあ、いわゆる人たちの書いた手紙を読むとわかります。彼らはみんなね、悩む人々でした。どうして悩んだかと言いますと、イエス様に出会って罪の許しを受けた相手もやっぱりなかなか信奉しなかったのです。多くの救われた人々とはパウロ、ヤコブ、ヨハネ運動の悩みの種になりました。なかなか成長しなかったからです。彼らはどういう気持ちを持っていたかと言いますと、まあイエス様の救いは結構ですけど、イエス様を第一にしたくない、信ずるけど従いたくない、これこそ大変なのではないでしょうか。今マサカズ兄弟のお読みになりました3箇所は、まあ内容的ようなものでした。イエス様は、私は主です。パウロは唯一の主なるクリストと書いたのです。ペトロもイエス・キリストはすべての人の主です。みんな同じことを述べ伝えたのです。使徒行伝、いわゆるまあ教会の歴史について読むと分かります。人たちはイエス様は救い主だよ、助けてですよ、うんぬんとあまり言わなかったんです。イエス・キリストは十字架の上で犠牲になったイエス・キリストは主だよと彼らは述べ伝え続けたのです。この三つの箇所を見ると、どうしてもイエス様は全てのものの主であらわることを認めないわけにはまいりません。イエス様の支配こそが最も大切です。イエス様は全てのものの主であらわる、これは初代教会の兄弟姉妹の述べ伝えた事柄であり、まあ、初代教会の真ん中にこそこのイエス様は全てのものの主であるという精神は強く貫き通されていました。初代教会の信者たちは上からの命に満たされていました。集会を持つたびに改宗も満たされていました。また集会を持つたびに改宗は溢れ入れ、またそこでなさる信者の証は泉が溢れするのごとく豊かで力に満ちていました。聖書ははっきり言っているんです。毎日人々は悔い改めて信ずるになり、信者の群れに加えられたとあります。結局命の信者一人一人、また集会全体のうちにイエス様の満たし、イエス様の豊かな命を見ることができたのです。この秘密は全てのものの主イエス様でした。まあ、イエス様の絶対的なご支配だったのであります。ちょっと 2、3 箇所見てみましょうか。まずヨハネ伝の11章、新約聖書の184ページになります。まあ、ここで次のような文章が出てきます。はい、主よ、私は信じます。素晴らしい告白です。注意書の21節から読みましょうか。マガタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟は蘇ります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日の蘇るの時に彼が蘇ることを知っております。イエスは言われた。私は蘇りです。命です。私を信ずる者は死んでも生きるのです。 また生きていて私を信ずる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。ラザロの姉であるマルタはこういうふうに言ったのです。はい、主よ、私は信じます。このヨハネの注意書を見ると、そこには一方において、そのラザロの復活が記されており、そしてまた他方において、ラザロの姉妹であるマルタとマリアを、イエス様が慰めてくださったことが記されています。イエス様がこの二人の姉妹に語られたとき、二人の姉妹は、七回も主よ、主という言葉を